味噌汁男のなだれ式ラジオ、略して断食ラジオ。こんにちは、山下です。
直樹です。
このポッドキャストは、味噌汁男2人の愛しくて切なくて心強いトークでもって、通勤中の同世代のあなたや寝る前のひとときを過ごすあなたの共感を勝ち取ろうという魂胆満載のトークバラエティです。配信時は毎週日曜の午後4時となっております。はい、さて今回のお題はこちら、はい、アマゾン映画ということですね。
はい、
はい、今回直樹持ち込み企画ということで、はい、
そうなんですよ。
まあお初のアマゾンっていうのはね、大体まあ皆さんご存知の通り、
うん、
例のアマゾンですよね。
うん、
例の、
うん、
ネットショップでっかいネットショップ、
ね、まあね、世界最大の、はいはいはい、ネット通販サイト。
そうですね。そのアマゾンと映画がなんかまあ合体してるっていうのがちょっとイメージがわかないんですけれども。
そう、
アマゾン映画っていうのは何なんですか。
まあね、これ本当にヤフー の, あのトップニュースじゃなかったかな、なんかヤフーのサイトを見ていてこう見つけたものなんですけど、
はいはい、
11月の中旬ぐらいに出てた案件で、ちょっとニュース読みますね。
はい、
日本でも親しまれているインターネット通販サイトアマゾンがインターネット上に映画スタジオを立ち上げたことが分かったと。アマゾンから次世代のフィルムメーカーが誕生しそうだと。アマゾンが始めたのは世界中から映画や脚本を投稿できるインターネット上のスタジオ。投稿された映画や脚本はサイト上で投稿者、映画ファンによってシェアされて、投稿者は観客から生の声を聞くことができると。毎月最優秀賞、最優秀映画賞、はい、最優秀 脚本賞が選ばれる、
はいはい、
それぞれ映画賞には、10万ドル約、850万円、
はい、
脚本は、170万円が贈呈されると、
で
年末には最優秀映画賞が、これが8500万ドル、あ、8500万円、
まあ、
で万円
1億ドル、
100万ドル、
100万ドル、1億ドルじゃねえ、100万ドル、はい、
で最優秀脚本には800万円が、送られると。そうで、アマゾンは、まあ映画スタジオ内で、
はいはいはい、
賞金を渡していくだけではなくてね、ハリウッドで映画進出も考えてると。
なるほど。
アマゾンスタジオっていうんですけど、アマゾンスタジオの、
はい、
年間最優秀賞、優秀者賞には、はいはいはい、ワナーブラザーズ映画とのミーティングの機会が得られると。ミーティングなんです。これがもう絶対映画になるよっていうのは言えないんですけど、ミーティングの機会が与えられて、
ワンチャンス、
そうそうそう、劇場公開の第一歩踏むことだ。
なるほどなるほどなるほど。
まあ英語ができればなんですけど、今の状態だと日本にいながらハリウッド映画界に、進出もチャンスも広がるんじゃないかと。そういう、
そうですね。なんか今こう、うん、アマゾンスタジオっていう言葉が出たんですけど、普通スタジオって言ったら特定の場所があって、
そう、ね、
っていう印象がありますね。そこに人が集まったりとか、うん、そこにセット建てたりとか、うん、だからもうこれはもう完全にネット内で、
そうなのよ、
まあ、要はその投稿サイト的なことって考えたらいいのかな。
まあ YouTubeと何が違うのかっていうと、
はいはい、
これはもう完全に商業化を、
なるほど、
リアルを見込んでるっていうことなのかなと。
ちょっとリアルにより地続きになってるっていう。
で、なんかまあ、いろいろ規定があるらしいんですけど、
はいはい、
映画は、まあ、テストムービーっていう呼び方してて、
はい、
70分から180分、
70分から180分、で 180? 180、はいはい、
脚本は85ページから160ページ、はい、
うんうんうんうん、
の長編に限られると。
ああ、なるほど、
うん、ということなんですけど、
はい、はいはいはいはい、
まあ、これがね、
うん、
なんかもうスポンサーをもうすでに得ているって、ワーナーブラザーズっていうのを、
はいはいはい、ね、もう今名前出たもんね、
うんうん、もう制作配給されるチャンスがもうあると。
まあ、チャンスっていうところはね、
うん、
まあ、そこから先はご自分でって言って
くることもあるかな。そうそうそうそう、で、まあ、ディレクターの人、
うん、
デジタルプロダクトデベロップメントっていう、まあ、のディレクターを務めるロイさんっていう方、ね、
ロイさんが、はい、
アマゾンスタジオが映画制作者の新しい試みや共同制作を支援することを期待しており、
はいはい、
ヒット映画の制作へ発展していくことを楽しみにしていると。
なるほどね。
まあ、これを通して、まあ、はい、何が期待できるのかというか、
このなるほど、そうね、
アマゾンスタジオができて、
はいはいはい、
で、まあ、今英語サイト、まあ、本国 US のみなんだけど、
ね、
結局はまあ日本にも出てくるだろうと、はいはいはい、まあ、これだけ日本映画がね、
はいはいはい、
まあ、お盛んな時期ですから。
そうね、まあね、ヤマトとかね、は
い、まあまあまあ、置いといて、
はい、話長くなりますんで、はい、
そうね、はい、でも映画の今後の作り方っていうか、
はい、
がまあちょっと変わるんじゃないかと。
なるほどなるほど、
うん、
なんだろう、結局一回ネットで上げる、うん、まあ、実はちょっとこの収録前に話してたんですけど、うん、結局ね、こうテレビにテレビで YouTube が見れたりとか Ustream を見れたりするじゃないですか、ね、はいはい、でなんかその結局インターネットの映像とテレビのお金をかけたものの差っていうのがあんまりなくな、うん、だんだん垣根がなくなってきて、
うん、だってもうなんか NHK にお金払うのバカでしょ、
ね、なっちゃうんですよね、バカしくなっちゃうっていうか、うん、なんで
払わなきゃダメですけど ね, 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 ね
そうそうそうそうそう、うん、
自体が変わってくるんじゃないか。だから、
はい、
まあ、なんだろう、売れる映画を求めてる人が、
はいはいはい、
そこに集ってくるようになるんじゃないかなと。
うーん、
だから脚本もそうだし、
そうだね、
映画監督、新しい映画監督、
はいはいはい、ま
あ、話題性のある映画監督、
はいはいはい、
っていう意味ではそのお金を出す側が、
はいはいはい、
吟味できる場所、はいはいはい、まあ、よりクオリティの高いものっていうか、まあ、より可能性のあるものを求めてくる場所になれるのかなと。
そう、なるほど。
だけどこの、Amazon スタジオの特徴としてはやっぱりちょっと SNS 的なところも、
はいはいはい、
まあ、YouTube でももちろんコメントとかあるんだけど、
はいはいはい
は
い、
あれっていうのはまあ動画に対してのコメントですか、動画っていうかそのムービーに対するコメントであって、
はいはいはい、
これについてはもう自分の作品に対してのその意見だったり、
なるほどね、
あのディスだったりが出てくるじゃないですか、うん、でそういうそれがこうぶつかり合うことによって、
はいはいはい、
映画版 SNS じゃないけど、
そうね、うん、
そのなんだろう、まあ、エセ映画評論批評家みたいなのがいっぱい出てくるんじゃないかなと。俺はこの自分の映画論をなんか持ってしてこう、
はいはいはい、
こいつをディスするみたいな、
なんかさ文芸論って語りにくいじゃないですか、けど映画論ってみんな語るんだよね。
あ、
まあ、それだけ垣根が低いっていう。
なるほどね、
まあ、ちょっと話し飛ぶけれど、もともとアメリカで映画がボンってこう花開いた理由としては、はい、要はその言葉は悪いけれども、要するに学がない人たち、つまりあの識字率とかが
高
かったりとかする人たちが楽しめるエンターテインメントとして映画が花開いたっていうのもあるから。
なるほど、ね、
映画っていうのはそもそも垣根が低いもん、
ね、
まあ、それ考えると今言ったまあエセ評論家っていうか、まあね、その中でもクオリティっていうのが出てくるとは思いますけど、
うん、
なるほどね。でも面白いね、商品がね、賞金がね、
うん、
すごい、
まあね、ビッグだよね。
ってだってさ100万ドルもらったらさ、
うん、
まあ一生 いける人はいけるよね。
まあまあその地区によってはね地区っていうか、うん、国によってはもう全然いけるでしょうね。
全然だってさ、なんかアフリカの小国の人とかが取ったりとかさ、
まあ、あるだろうね。
東南アジアの某、うん、でそういう可能性全然あるからね。
東南アジアの人とか ね、うん、あのね、英語がネイティブの人とかいるからね。
そうそうそう、ネイティブの人とか全然おるんやから、うん、その人たちが取ったらもうこれで一生安泰みたいなと思うし ね。そっか、すごいな。
なんかさ、まあこの、
はい、
今これがまあ先月や始まって、
はいはいはい、
で月刊コンテストっていうのが1月31日に締め切りで2月28日に発表される、初めて、
はいはいはい、
っていうことなんだけど、
はい、
でまあビジネスとしてね、
はいはいはい、
Amazon っていうその通販サイトなんだけど、
はいはい、
が、
はい、
今後どういう風に展開していくのかっていうところも含めて、
はいはいはい、
映画、まあもちろん映画の DVD 俺ももちろん買ったこと、はいはい、あの Amazon から買ったことあるし、はいはいはい、本も買うし、はいはい、なんだけどこの Amazon がこれをやることによって 何を狙ってるのかっていうところですよね、はい、最終目的地っていうか。
俺ねちょっと思ったのが、
うん、
結局みんなが作ったのアップするでしょ、
うん、そう
じゃあさ、アマゾンはさ、
うん、権利者になれるの？
その可能性もある
ね、
うん、だし
版権持てるってこと？
映画ってさ作るのに予算かかると
思うぜ。かかるね。
でかかんないからね。
自分たちはね、
うん、例えばさワーナーが映画作るとワーナーお金出さなくちゃいけないけれども、うん、アマゾンは金出さなくていいからね、うん、ってなると、ね、ってなると要は、まあ、一番分かりやすいところで言うと最初に広告載せて、うんうん、映画の始まりあるじゃん、予告編の前と
か、はいはい、あるね。でターゲットも決まってるしね、
うん、決まってるから、うちらがパソコン見るときに、うん、30代男子って言ったら30代男子の広告がバーって流れて、うん、じゃあ映画見ようかって、そこほら飛ばせないからさ、
う
ん、
そうね、
だいたい DVD もそうじゃん、
うん、そうね、
っていうもう結果だ。だから、うん、そもそもの映画って結構金かかるんだけれども、うん、金を一切かけずにかき集めて広告費かき集めるっていうことで言うと意外と儲かるかもしれない。
広告費ね。なんか俺は、はい、このビジネスの終着益というか、
はいはいはい、
アマゾンが狙っているところで、まあアマゾンやっぱ本業以外結構切り捨ててるところっていうのがすごいある、ね、はい、でその送料をさ、いきなり無料にしてさ、うん、他のなんかこう、うん、なんていうの、うん、まあ、楽天とかさ、うん、そこら辺のやつらをもう、うん、
まあ、殺しにかか
って、そうそう、一掃する、うん、もう俺がキングだっていうなんかビジネス手法なわけですよ。あの Kindle とかさ、
はいはいはい、
赤が出ても俺らがイニシアチブ通るんだっていう、なんか
その取ったらもう勝ちだみたいな、
もう、うん、取ってマクドナルドみたく、
はい、
あの俺らは80円にするから、お前ら別にいいんだけど、
はいはいはい、
まあ、うちのなんかこう組織力と勝てるんだったらやってみなよみたいな、なんかこう商法を取るんだったら、
ね、
これを、まあ、映画館に、もう今映画館って結構やっぱ下がり気味じゃないですか、
はいはいはい、
映画館だけじゃなくてその DVD にして Amazon だけで売るっていう
とかね、
うん、
やり方、まあ、まあそれはデータだけ流せばいいからね、ね、DVD も作る必要もないしさ、
うん、そう、うん、っていうやり方をなんか、まあ、映画業界で狙ってるのかな。
あとさ、究極だってもう映画館がダウンロードしてさっていうのがもしできるのであればっていう話もあるしさ、うんうん、
まあね、こうテレビもさ、まあ、僕ら最近2人ともテレビを買ったんですけど、
テレビ買いました、
はい、あのすごいもうね、はいはい、あのレグザっていう素晴らしい、
は
い
は
い
は
い、あの
その素晴らしさについては後日、
後日だね、長くなるから
長くなるから、はい、うん、
それのあの今のさ、このテレビのクオリティを考えると、
はいはい、
まあ、映画館じゃなくても
その、まあ、そうね、
まあ、あの綺麗に映ってくれるなら
全然綺麗です
よ、いいな、
はい、
音もいいし、
音もいいしね、
でそれがこうネットにつないで、
うん、
今まだ僕らもネットにつないでないけど、ネットにつないでそのままダウンロードできて、
はい、
Amazon から、まあ、はい、ね、安い値段で、
はい、
面白そうなやつをこう膨大なところから選んで見れる、
はいはい、
でもちろん Amazon 得意のランキングシステムで、
うん、ね、
あの、うん、やってしまえば、うん、誘導できるわけじゃないですか。
誘導できますね、何回ダウンロードしたか、
そうそうそう、で、あの得意のあの星3つですみたいな
ね、
あの
あれ例のね、
例の5段階システム、ね、
はいはいはい、
うん、あれをやってしまえば、
はい、
なんか売れるやつも売れないやつもなんかこう操作できるっていうか、
まあそうね、
一番こうね、こう利率が高いやつをさこうバンバンバンバンなんかやってったりすることも可能なわけじゃないですか。でそういうところなのかなと思う、映画業界を全部なんか、
はい、
クラッシュ&ビルツじゃないけど、
はいはいはい、
一回潰して、
うん、
インターネットというかその、うん、なんだろう、バーチャルの部分の映画を全部仕切ろうとしてるのかなと、はいはいはい、でその、
はい、
脚本家のたまごっちの山ちゃんから見て、
はい、
この、まあ、企画というかこの、
はい、
あの事業
は
どうなんですかね、まあ、チャンスを自分から言わせればその、
はい、
まあ、脚本家を目指している人としてはチャンスは広がるよね、間違いなく。
そうですね、これは別にシナリオとか映画だけの話じゃなくて、
う
ん、音楽とか漫画とか文章とか全てに、
ね、
言えることだと思うんですけど、うん、最初の垣根はめちゃくちゃ低くなる。
あ、なるほどね、
めちゃくちゃ低くなる、
最初の垣根、引っかかりってこと、
引っかかりっかかりっていうのはすごく低くなると思います。
なるほどね、
つまりそのいちいち映画作って映画祭に出してっていう、単純に DVD をやなんか作ってそれを送ってとか、
うん、
あのリール、その なんていうの、その、
はいはいはい、
フィルムにして
何ミリってやつね
とかでするっていうプロセスがなくなるとかいう細かい話も含めて垣根がなくなると。
なるほどね。
でまあね、さっきもちょっと収録前に話したけど、うん、電子書籍の話とか、
うん、
そういうのも含めてとにかく垣根低くなる、
うん、
ただしじゃあ大ブレイクするか っていうのが全て その業界的に言う、
うん、
あの言えると思うんですけど、
うん、
つまりそのダーンって大ブレイクする確率っていうのは全体的に低くなると。
ああなるほどね、う
ん、だからみんながそれぞれのパイを持つ、例えばそれで年収、うん、例えばだけれども、うん、5000万いく人が多分今いますよね、
うん、
売れっ子の作家さんとか、うん、
もちろんでし
ょう、ね、今5000万でできた数字ですけど、うん、要はいい暮らしできるぐらいの、はい、けど今後はそれがいっても100万とか200万、
うん、
年収でね100万、うん、200万ぐらいの人がポツポツポツポツポツっていって、ね、その人たちがずっと回して、もちろん今でも100万200万って低い人までいるんですけど、うん、こういう社会っていうのはっていう人が増えてくる。パイが低くなる。ただしその人に対して熱狂的なファンとかが増えてくるんじゃないかな。
可能性的にはあるよね絶対ね、
うん、だからみんなが知らないこの人に対してっていうのはね、それはもう、うん、特にほら今音楽とかまさにそういう風になってると思うので、
そうね、そうね、
うん、なんかそういう意味ではだから結論としてはチャンスは増える、
うん、
ただそう爆発するかって言ったら
そう
もしかしたらないかもね。
やっぱりこう、なんだろう、みんなが、まあ、僕はスポーツの世界にいる人間だから例えるスポーツならば、
はいはい、
日曜日みんながこう巨人戦をお父さんたちがテレビを見て、
はいはいはい、
お父さん巨人戦みんなやめてくれよってあの状態がなくなるってことでしょ。
そういうこと、
ね、みんな右向け右で、社会が立ち行かなくなると。
そうだからそのなんだろう、お父さんが巨人戦をテレビで見てますと、
うん、
で息子はパソコンで、
うん、
分かんないけど
ゲームしてます
と、ゲームしてますとか、うん、アイスホッケー見てますとか、うん、でお母さんはこっちで何やってます、みんなが多分こうバラバラなことやるから、要するにそのちっちゃいポツポツは増えるみたいな、
うん、
つまり今まで1家で1台だったものが
5人、そうだ、ね、
5人家族だったら5に分かれる、
うん、
けど1個のあれだとインパクトっていうのがちっちゃくなるから、そういう意味ではそのこうパーツをこうかき集めてなるかも
しれない。 それをうまく先導できる人がやっぱり成功していく人になるわけか、う
ん、もちろんそのこれでね、
うん、
さっき言ったみたいに売れっ子の人出てくると思いますよ。
そうよね、
そもそもハリウッドっていうのはまだまだその時からもあるから、
うん、
そこにポンって得した方がいる
だろう
し、うん、ただ全体としてはねそういう感じになるのかな。
なるほどね。